ラジオでランゲージラジカルナビ。この番組は藤沢市がお送りいたします。毎週月曜日は中国語です。中国語のナビゲーターは私、お笑い芸人の岡田紀一です。先生はいつものように高木玲子先生です。今日もよろしくお願いします。
你好、高木玲子です。今日もよろしくお願いいたします。
さて、今日のテーマなんですけれども、救急受診アプリキュースケというのがあるんですね。それでは先生、いつものように中国語でまずお願いします。
当我们遇到自己的家属生病时，是否应该叫救护车，还是自驾车去医院，或者在家观察病态，常常会不知所措。这时，请您通过电脑或手机查看应该如何判断叫救护车的 QSK 应用程序。在画面上可根据处于自己的紧急状况提示加以判断，也可查阅医疗机关以及接受诊断的方法，详细请查看藤泽市消防署的网站。
では今の内容を日本語でもお伝えします。家族が急な病気をしたとき、救急車を呼ぶか、自家用車で病院に行くべきか、自宅で様子を見るべきかと判断に迷うことがあります。そんなときは救急車を呼ぶ目安をパソコンやスマートフォンで診断できる救急受診アプリ QSK を活用ください。該当する症状などを画面上で選択していくと、緊急度に応じた情報が表示されます。また医療機関や受診手段の検索もできます。詳しくは消防庁のホームページをご覧ください。というね、QSK というアプリがあるんですね。先生が知ってるような中国と日本の医療システムでこう違うなってところはありますか？
あ、そうですね、やっぱり違いますね。中国の大都会以外は、医療システムはまだ日本ほどではないと思います。一般的に中国の病院は治療費の前払いシステムが取られているため、現金やカードを持参しなければなりません。
あ、じゃあお金持ってなくて急になんか体調悪くなった
ということはなかなか、そうなんですね。中国では入院患者、またね、入院患者に対して看護師は医療行為しか行われないため、家族は毎日付き添わないといけないし、身の回りの世話をしなければなりません。あるいはやっぱ病院のヘルパーみたいなところでお願いして、
ヘルパーさんみたいな、
そうなんですね、一般の病気はそうでもないけれども、入院したり重病になるときは、やはり結構ね、二重負担しなければなりませんっていうのは現実ですね。で、ある中国の留学生は日本での入院生活を記事したことがありまして、それで発表したら中国では羨ましいとね、大きな反響を呼んでいましたね。
やっぱ全然違うんですね。
はい、そうなんです、
それでは最後にですね、今日のワンポイントレッスン、救急車をお願いしますというのを中国語で教えてください。
请叫救护车、请叫救护车と言います。救急車は救護車と言います。
救護車、
漢字救護車と書きます。救護するの救護、
救護車ね、
お願いしますは请教と言います。
请教、
漢字下請けの、受け、叫ぶと書きます。
教が叫ぶ、
そうなんですね、だいたいみんなその時はね、丁寧で请ってあまり使わないかもしれない、叫救護車と、
救急車ね、そうだね、
そうなんです、
呼ぶ時はね、じゃあ请教
救護車、そうなんです、
もしくはじゃあ叫叫救護車、
そうです、叫救護車
で救急車お願いします、皆さんも使ってみてか、あんま使わない方がいいですけどね、これね、
そうなんですね、それはね。
以上、中国語で高木玲子先生をお迎えしました。先生ありがとうございました。
谢谢。
ナビゲートは岡田紀一でした。ラジカルナビ、明日は韓国語です。この番組は藤沢氏がお送りいたしました。